新年を迎えることを許されて感謝いたします。あなた主のですね、恵みによって私たちは生かされており、ヤコブ書にあなた方は明日のことはわからないのですとありますが、主への恐れを持って新年を迎えられたことを感謝しつつ、生かされている一日一日を大切に歩んでいきたいと願っております。どうか本年もよろしくお願いいたします。さて、今共に拝読した箇所、特に15章の16節、有名な聖句ですけども、4月から始まります新年度の目標の聖句として選ばせていただきました。長期計画の中では、この3年間、与える幸いの実を結ぶという大きな目標を持って3年間取り組んでいきたいのですけども、そこではパウロが示されました主の言葉、受けるよりも与える方が幸いです。教会の長老たちに特別なメッセージ、お別れのメッセージとして語ったメッセージが記されたんですけども、最後に彼が残した言葉が、受けるよりも与える方が幸いであると言われた主の言葉を実践しなさいと教えられたことです。この目標を目指すときに、まずこの一年間、神様がどれほど私たちに豊かに与え恵んでくださったかを確かめる、それが受けるよりも与える方が幸いであることを取り組む第一歩だと導かれて、神様がどんなに私たちのことを愛してよくしてくださったかをもう一度確認しよう、そう取り組んでいきたいと願っています。今日のメッセージのテーマは、神が愛をもって選ばれたという言葉です。16節の言葉をもう一度拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書15章16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。また、あなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。御在天の父なる神様、あなたの御名が崇められますように。あなたがどれほど私たちによくしてくださった、私たちの心に刻んでください。そして主に対して疑いや不信を抱くのではなく、信頼と感謝と愛を持ってお答えできるように、私たちをあなたの恵みの知識で満たしてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所には、驚くべきことが記されています。自分が、主の弟子とされたことの根拠がどこにあるのか、そして何のために選ばれたのか、 そのことが記されています。一つ一つ重要なことですので確かめていきたいと願っています。さて、この15章のこの12節から17節、そこでイエス様がこの教えを語られた背景と、そして今朝導かれた12節から17節の構造を、この16節の意味を探るために確かめましょう。まず第一に覚えたいことは、イエス・キリストは私たちを友として愛して命を捧げてくださったことでした。まさにこれから命を捧げようとする受難を前にして、イエス様は間もなく捕らえられて裁判にかけられ、そして十字架にかけられて行きます。その前の弟子たちへの最後の教えと祈りが、この14章から17節に記されています。そして12節から17節はサンドイッチ構造になっています。12節と17節、冒頭と終わりに同じ命令が記されています。12節を拝読します。失礼しました。12節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。17節、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。このイエス様の与えられた命令の最後の互いに愛し合う、それを教えている箇所です。そして16節はその根拠として置かれているんです。ではこの全体の流れをこの16節につながっていくために見ていきましょう。12節の次の13節から始まっているところ、13節と14節ですね。そこにはどんな愛が一番大きいかということが記されています。13節をお読みいたします。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません、そう宣言されました。一番大きな愛は自分の友のために命を捨てること、そのような愛が一番大きな愛だと告げています。そしてイエス様は14節にありますように、私たちを友としてご自分の命を捨てようとしておられました。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友ですと。まずは弟子たちは、キリストの十字架の意味さえ理解できないでいました。しかし、これからのこと、 イエス様は彼らがこれからそのような自身の命令を守り行う教会の礎として人たちを選びましたけども、主の命令を行う友なんだと、そうイエス様は確信して十字架にかかってくださいました。イエス様はこの世の愛、いろんな愛がありますけれども、親子の愛、そして夫婦の愛、これも尊いものですけれども、友としての愛が最大だと告げました。夫婦や親子は血のつながりがあるゆえ、肉の家族ゆえに、家族のためなら命を懸けて、親のために子供が、逆に子供のために親がということがあり、肉親のために私がということがあります。それも尊い愛ですけれども、友との愛はこれらの肉親、また血のつながりがない関係の中で全く利害抜きで相手を愛し信頼して喜んで犠牲を払う愛という意味で最も大きいと告げたのです。イエス様についてパウロはローマ人の手紙の5章で、私たちがまだ罪人であった時にキリストが私たちのために死んでくださったと告げています。ですから、まだ私たちが神様を知らず、また神様を愛してなかった、そんな時でも、あなたは私の友となる人です。いや、私の友ですと言って命を下げてくださったのです。十字架にかかるだけではありません。ご自分の命を犠牲にされ、蘇られた後も、私たちを愛して、ご自分の命、ご自分の時間や、賜物や心や、働き、それらを、私たちを友として愛し、導き、助け、守り、育むために捧げてくださいましたし、今も捧げておられます。ヨハネの福音書の3章16節の、神は実にその一人子をお与えになったとありますけれども、それは一時的なものでなく、永遠に与えられたのです。そのような、本来関係のない、私たちを永遠の愛を持って愛してご自分を、犠牲にして友として愛し命を捧げてくださった、この愛に、応えてあなた方も互いに愛し合いなさいと主は命じておられます。第二に覚えたいことは、 キリストは私たちを友としてご自身の真理をすべて知らせてくださること、そのことを覚えましょう。14節と15節、私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。イエス様は弟子たちには、まだ弟子でない人たちには知らせないことをすべて明らかにされました。ご自身が神の子、キリストであるということを真っ先に知らせたのも、弟子たちにでしたし、また、例え話を、されましたけども、その深い意味を解き明かされたのも、弟子たちに対してでした。もちろん彼らが全く受け止められないことは、秘められていて、ご自身が復活された後、示されました。信頼し愛する方たちに伝えるときにですね、その方の理解の程度に応じて、告げる、教育するということは当然起こり得ます。子供には子供が分かるように、その範囲で教えますよね。でもそれは隠すためではなく、混乱させないためです。イエス様はその点で何一つ弟子たちに隠しておられませんでした。そして彼らがよりよく知り、よりよく実行していけるように段階を置いて明らかにされたんです。それは私たちが聖書を学ぶ時においてもそうです。先ほど児童説教で聖書の教えの、基本的な全体像をですね、教理という形で学びますけど、人がいっぺんに理解できることは、コンパクトに取捨選択しないとですね、あの場合もっと細かいことですね、まで見たら全体が見えなくなります。でもそれは細かいことを理解するためにも全体をまず把握する必要があるというものです。聖書は、そしてキリストについてはですね、ヨハネの福音書の最後にありますように、詳しく書き記そうと思ったら世界も収めきれないと書かれている通りです。でも、知る道が、ありますね。それは御心を行おうとするなら理解できる。神様の栄光を表そうとするなら理解できるんです。そして、全部頭を抱えたら頭がパンクしてしまいますけども、ご聖霊がその時その時にふさわしく思い出させてくださるし、教えてくださいます。私たちの力ではそれ以上は無理ですので、神様は決して隠しておられないことを覚えましょう。 さて、この命じることを行うならあなた方は私の友ですという宣言は、弟子たちにとって、どんな、ふうに響いたでしょうか。まず私の友ですと言われるとですね、神の御子ですし、ペテロはキリストの真の姿を見るときに正しい反応できませんでしたね。私のようなものから離れてくださいと言ってしまったり、逆に足を洗うときにはずうずうしくですね、全部洗ってくださいって言ってしまったりというちぐはぐなことがありました。友と呼ばれたというと、アブラハムが、神を信じたという創世記の出来事について、彼は神の友と呼ばれたのですということがありますけども、それほど神と親しい関係の方はいませんでした。そしてモーセの律法を見ますと、当時パリサイ人たちは自分たちは守っていると主張しようとしましたけども、守っていると主張するために聖書の教えを曲げてしまって本末転倒のことになっていました。私の命じることを行うならと言われると、弟子たちは守ってるんだろうかと、自信はなかったかと思います。聖書を振り返ってみますと、イエス様が何々しなさいっていうことは言われたことは、具体的にね、具体的にこれをこれをしなさいとかいう指示は除いて、命令はそれほど多くないんです。一番先に言われたのは、私を信じなさい、私を信じなさい、それから私のところに来なさい、そして私に従いなさい。目立つのはこれだけです。完璧に信じるとか、来るとかですね、従うというと、不完全かと思いますけども、難しいことを要求されたわけではありませんね。そして、今、最後の命令として、互いに愛し合いなさい。立法にいろんな、戒めがありますけれども、イエス様はご自身が来られてからはもうただ信じ、そして、主のもとに行き従い、互いに愛しなさいと、これだけ覚えていれば大丈夫と言われたんです。聖書の箇所としては、これです。ヨハネの14章1節を開いていただけますか。ヨハネの福音書14章1節。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。また有名なお言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいと、有名な言葉ですね。そしてこれも有名な言葉です。マタイ伝の16章の24節、聞き覚えがあると思います。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負って私に従って来なさい。確かに そうしたいと思うことは皆そうだと思うんですけども、でもイエス様が良しとされるほどできるだろうかと言われると弟子たちも自信がなかったと思います。でも主がそうしなさいというのは、求めたらそのように主がさせてくださるから従えるんです、実行できるんです。モーセの律法ではあなたがしなさいですけども、イエス様は最終的にあなた方は私のものとなって、私はあなた方のうちにいると、だからそれを私と共に実行しなさいという命じ方なんです。それならばそうしたい、そうしますと決心すれば、神様が最初はたどたどしい歩みかもしれませんけど、できるように導いてくださるんです。ですから主に信頼して従順に従う中で、主イエス様は私たちを見捨てず実行できるように導いてくださいます。ですから私たちは友と呼ばれる、そして友として関わることができるのだということを覚えてください。そして最後に16節17節です。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。まず、この友として、弟子として選ばれたのは、弟子たち、あなた方ではなく私だとキリストは宣言されました。自分の知恵や力や努力、あるいは血筋によってでありません。ヨハネ伝の冒頭に、ただ神によって生まれたと1章13節にある通りです。まず彼らの知恵や力や努力によったのではないことを主は教えました。主は世界を創造する前から私たちを選んでおられたと聖書は記しています。私たち自身の経験では明日のことさえ不確実なんですけれども、全知全能の神は世界が作られる前からそう告げておられました。私たちがどんな人物か、どんな名前かということも世界が作られる前から覚えておられ、そしてキリストにあってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。エペソ人の手紙の1章の4節から6節にある通りです。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は密航の良しとするところに従って 私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。神様は私たちの自由を生かしつつ、すべて計画し、計画の通りに導かれました。恐るべき知恵と力によってです。だから、与えられた救いは必ず完成し、捨てられることはありません。そのことを私たちは確信できます。そして、そんなにしていただいていいんですかと、戸惑うこともありますけれども、神様が決められたんですから、遠慮する必要はありません。恵みの賜物はすべて用意されていますから。このようにして選ばれた私たちにヨハネの15章の16節は続けています。その目標は、行って実を結び、その実が残るようになるためです。この世に置かれて、使わされて実を結ぶ、救いや、証、伝道、奉仕、成長、あらゆる実を結びまして、その実が残るというんです。この地上は、この世界は、消えてなくなりますけども、キリストのために成したことは、天で蓄えられた宝として永遠に残ります。そして、行って実を結び実が残ることが目標でしたけど、もう一つの目標は、またあなた方が私の名によって父に求めるものを、すべて父が与えてくださるようになるためですとあります。イエス様はマタイ7章7節で、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。そう約束されました。もちろん、祈りが答えられなかったという答えをいただいたことは、求めたものが与えられなかったという経験は、私も含め皆さん日々経験していらっしゃると思います。親になると、経験しますけども、子供が欲しいもの全部、欲しがるもの全部与えたら、家計はパンクするだけでなく、親は、子供にをよく育てる結果にはならないということを、経験します。神様はもちろん良いものを与えようと願っておられますけども、悪いものを願って与えたら、私たちが損なわれてしまうことをご存知です。捉えきれないもの、扱いきれないものをいただいたらですね、私たち困ってしまいます。そして、自分にとって最善のものを選び取れないということが罪の影響なんです。抱えきれない重荷、後で後悔する選択、そして、いただいて扱いきれない恵みもそうです。力や賜物、機会、 それが願っていたことかもしれませんけれども、それにふさわしくなければ、私たちは行き詰まってしまいます。恵まれた立場に会う方が身を持ち崩してしまうということはよくあることです。特に有名になること、権力を得ることに、そのことによって追い切れないことになって人生が行き詰まってしまう例は、たくさんあります。神様は素晴らしいものを選び取り、素晴らしいものが実を結ぶように導いてらっしゃるんです。ですからそのためには訓練も必要です。時には失敗して学ぶことも必要です。そして私たちが神様が最善と願うものを選び取ることができ、またそれを受け止めて実を結ばせることができるように今も導いておられるんです。また神様にとって、私たち自身にとって、地上のものはですね、なくなってしまうんです。いつまでも残るもののために最善のことを神様は考えていらっしゃるから、そこまで私たちの考えのが向かうようになるように今導いていらっしゃるんです。16節の最後の音、くださるようになるためですと。それは今与えられることではなくて、完成して実現することだとイエス様は教えてるんですね。ですから私たちは今与えられないからそれはおかしいではなくて、そこに向かってるんだという捉え方を持って、この約束は必ずなると信じて進みましょう。人生何をするにしても最初からうまくいくっていうことはないですね。そして最終目標は互いに愛し合うこと、これが最終目標なんです。神と私たちと互いに愛し合うこと、そして主にある巨大姉妹愛し合うこと、これが天の御国の完成形です。神様とますます一つになり、交わりが深まり、その中で信仰、希望、愛を、特に愛を満たされていって、これが実現していくのです。まあ、これは命令といってもですね、重荷ではないですね。欲しいものですし、追いたいものですし、嬉しいものです。そして豊かに愛することを学ぶと、愛を受けることももちろん嬉しいんですけども、与える方がですね、増えていくんですね。5000人の給食、7000人の給食の、印がありますけれども、その5000人の給食で5つのパンと2匹の魚、これそのまま僕の分だと言って少年が差し出さなかったら、みんなお腹減ったままです。でも主の祝福をいただいて配ると何倍にも増えて、男子だけで5000人の人たちがお腹いっぱいになって、 弟子たちが余ったものを集めると12のおかごいっぱいになったと。どれぐらい大きなかごか分かりませんけど、それなりに大きかったと思います。これ何日分あったでしょうかね。主にある恵みと愛もそうです。与える方が豊かになるんです。よく勉強で友達に教えることが一番の学びになるということがあります。聖書の教えもそうです。私たちは、与えることを通して恵みが豊かになること、愛が豊かになることを、覚えましょう。主の恵みは尽きることがありません。ですからこの16節の約束をですね、信じて、進んでいきましょう。神様は命じるからには責任を取ってくださいます。必ず実現させてくださいます。ではご一緒にもう一度15章の16節をお読みしてお祈りしましょう。ヨハネ15章16節、はい。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。天の父様、ありがとうございます。どうかあなたの言葉がこの年度、今年、本当にそうだと互いに明かしし合い、喜び合うことができるように、どうか私の信仰を導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。